ゆっくり戻っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第42回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。42というと、携帯電話の番号では死に番と呼ばれていますね。
そうだね。以前はキャリアによっては一般の利用者には発行せず、業務用の携帯電話の専用番号にされているって話もあったよね。最近では一般の利用者にも死に番が回ってくるってことはあるらしいけどね。
あまり出くわす番号ではないでしょうし、それはそれで貴重な番号かもしれませんね。
ところで、先々週の話になりますけど、 Windows の最新バージョン Windows 10のテクニカルプレビュー版の配信が始まりました。
マイクロソフトアカウントを持っていれば誰でも手に入れることができるようです。 Windows アップデート経由で既存の Windows からアップデートするか、新規インストールのための ISO イメージファイルをダウンロードするか、2つの方法があります。
中の人は ISO イメージファイルをダウンロードしてタブレット PC にインストールしました。テックウィンドから発売されていた OS レスで販売されていたモデルで、以前は Linux を入れて使っていたのですが、最近はあまり使っていなかったので、早速最新の OS を試してみることにしました。使ってみたところ、またもや画面 UI の癖が変わったので、覚え直さなくてはいけない部分がありますが、Windows 8.1 で使いにくいと感じていた部分が解消されているかもしれないと思います。
デスクトップに適した操作モードと、タブレットに適した操作モードを切り替えられるので、Windows 7 と Windows 8 を足して2で割ったような感じですね。
Windows 10 は、個人向けの Windows 7 以降の OS に対して、無償でアップデートが提供されるそうです。正式リリース後、どのくらい普及するか楽しみですね。それでは、今回のニュースです。今回も少なめですね。
ソフトバンクは2月24日から、Y モバイルの PHS で使用していたメールアドレスをそのまま利用できるサービスを開始します。対象となるのはデュアル PHS を含む Y モバイルの PHS から iPhone やソフトバンクスマートフォンへ MNP した場合です。2月23日以前に Y モバイル PHS からソフトバンクへ MNP を利用したユーザーも対象となる予定とのことです。引き継ぎはソフトバンクのユーザー専用サイト、マイソフトバンクで行うとのことですが、詳細は後日ホームページで公開するとのこと。
4月のソフトバンク合併に先立ち、Y モバイルからの移行準備が始まったみたいですね。しかし、どうせ合併で同じ会社になるのですから、 MNP にはあまりメリットがないような気もするんですけど、強いてあげるなら、MNP による割引などを得るためでしょうか。ただ、ソフトバンクでは、グループ内での MNP では、特典の対象外となる事例があったような気がするんですけど、今回はちゃんと MNP でメリットが出る形になってるんですかね。
Y モバイルは、LTE に対応した Android スマートフォン、スプレー 402LG を2月中旬に発売することを明らかにしました。LG エレクトロニクス製で、Android 4.4 を搭載、4.5 インチディスプレイ、1280×720 ピクセルの TFT 液晶。カメラはメインが800万画素、インカメラが30万画素。CPU は 1.2GHz のクアッドコア、メモリーは 1.5GB、ストレージ 8GB で、32GB までのマイクロ SDHC カードを使用できます。通信は、LTE が 900MHz、1.7GHz、2.1GHz、AXGP は 2.5GHz、WCDMA は 900MHz と 2.1GHz に対応し、国際ローミングにも対応です。
今年は 4.5 インチクラスの製品のリリースが多いですね。スプレーは LG エレクトロニクスが海外で販売している F60 というミドルレンジモデルをベースに開発されています。海外ではデュアルシムモデルもあるようですが、今回はシングルシムモデルがベースみたいですね。予備のバッテリーと専用の充電器が製品にセットになっているそうで、バッテリーが本体固定式のものが増えてきた昨今、予備までつけてくるのはちょっと珍しいと思います。なお、このモデルは Y モバイルでは珍しく、SIM ロックがかけられているようです。
Y モバイルはシガーソケットに差し込んで使用する車載用 Wi-Fi ルーター 404HW を3月下旬以降に発売することを明らかにしました。この端末は Y モバイルの新料金プランシェアプランでの利用を想定したもので、シェアプランのユーザー向けに単体で販売されるものです。本体にはスマートフォンなどの充電用として 5V、1A 出力の USB 端子が用意されています。端末設定などを変更するためのアプリが別途提供されるそうです。
車載用の Wi-Fi ルーターという日本国内では新しいジャンルの製品の登場です。シェアプランでの利用が前提ということで、回線契約としても、メインで契約しているスマートフォンとのセット運用が前提になっている端末ですね。セット運用が前提となる端末は、ソフトバンクとの合併後の方が、より使い勝手が良くなるのかもしれませんが、むしろこういう製品は、Y モバイルだからこそ出せたような気もするんですよね。しかし、シガーソケット用のモバイル充電器を普通の Wi-Fi ルーターにつないで車の中で使うのと、シガーソケットに挿して使う端末、実際どちらの方が使い勝手が良くなるんでしょう。この辺はカーナビやレーダー探知機など車載用の各種機器がネットワーク対応になっていくと、利便性なども変わっていくかもしれませんね。
見事に時間が余りましたね。
今回は紹介できるニュースがあまり多くなかったからね。というわけで、久々に雑談タイムです。
中の人のオタクな性分を世にさらすという例の時間帯ですね。
なんで微妙に気分を高揚させるかな。というか、モバイルオタクな時点で、十分特殊な方向にオタクだと思うんだけどね。
それはともかく、2014年度冬のアニメ視聴について。今回はあまりじっくり見る時間が取れないので、視聴本数をかなり絞らざるを得ないのですが、数本は定期的に視聴しています。まずは、ジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセイダーズのエジプト編。
これは、前半2クールを見ているので、視聴必須というのもありますよね。
それはもちろんなんだけど、そもそも、中の人がジョジョで一番好きなのが第3部、スターダストクルセイダーズなんだよね。続いて見ているのが、艦隊コレクション。
キサラギちゃんがまみったという、あれですね。
おいやめろ。
第4艦隊事件までやらかしそうで、いろんな意味で先が楽しみですね。
その楽しみ方は、微妙にどうかと思うんですが。
そして最後に、地上波で見られないので、B アニメストアで視聴している、早急のファフナー、エグゾダス。
早急のファフナーは、テレビ東京系で放送されていた深夜アニメ、OVA のライト&レフト、劇場版のヘブン&アース、中の人は全部視聴してますね。
というか、エグゾダスは、全部見てないと、登場人物の関係がわからなくなるんだけどね。エグゾダスで初めて登場する人物が、過去の作品で亡くなった人物の肉親だったりするし、そもそも重要人物のミワちゃんについては、最初の新アニメと、劇場版を見てないと、なんでこの幼女が重要なのか絶対わからないしね。
カンコレといい、早急のファフナーといい、今回の中の人が見てるのって、一元さんお断りな感じの作品ばかりじゃないですか。
確かにその通りだね。ジョジョも、あの独特の雰囲気が楽しめないと、多分ついていけないもんね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばって言ってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、Facebook ページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。中の人の、変則的な勤務体制は、来月の半ばで一度区切りがつくことになりました。
今月も、来週で一度区切りがついて、来月の出張と休日出勤を乗り切ったら一区切りですし、思っていたより早かったですね。
でも、4月に入ったらまた少し引っ張るらしいし、今度は元々の担当が忙しくなるしで、休まる暇はないんだけどね。でも、この調子であれば、なんとか配信をお休みしたりはしなくて済みそうです。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と。鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ。 フリー版で行いました。